ニッポン放送ポッドキャストステーション。
土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、渡辺美樹です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。
テリー伊藤です。お願いします。
今週もよろしくお願いします。はい、さて、番組感想メールが届いてます。はい、千代田区の天才ベイリーさん。2人のファウンドマネージャーのお話、大変興味深く聞きましたと。
ありましたね。
沢上さんは大暴落が来ると。藤野さんは日経平均10万円の時代が来ると正反対のことを言っていましたが、渡辺さん、テリーさんはどちらが来ると思いましたか、ね、テリーさん正反対のこと言ってましたでしょ。
そうなんだ。これね、うちの番組も罪作りですよね。
どうして？
だってどっちが
本当だか分かんない。
どっちか分かんないでしょ。
さあ考えてみろと、
うん、
いうことになりますよ、
ね、ひどい話ですよね。
ひどい話なんですけどですよ、テリーさん。
これどっちですか。
いや、この間ね、実は3人で話したんですよ、これ。
うん、なんかプロレスだから、
そうそう、だもうね、直接ね、
人で話していいで、
あなたたち2人は日本代表するね、うん、投資家なんだから、
そうです、
ちょっと一緒にちょっと話しようよと、うん、いうことで、ちょっとね、
会いました、
今回3人で話しました。
はい、
そしたらですね、うん、なんとですね、うん、一緒のこと言ってました。
え、何？
つまり、うん、藤野君は、10年後に10万円って言ってるんですよ。ね、
うん、
だから、その前には大きな暴落は十分ありうると、実は彼は思ってるんですよ。
なるほど。
で、沢上さんは大暴落のあと10年であるならば10万円は来る可能性があるって言ってるんですよ。だつまりみんなボーンと落ちたら10年後もしくは10年過ぎてから10万円にはなるんじゃないの、もう日本復活するんじゃないのと、その復活のところを言ってるのは藤野君で、暴落のところを言ってるのは沢上さんなんですよ。だつまり2人は同じこと言ってたんですね。何のことはない。
それさ、
うん、
聞いてる人はたまったもんじゃないですよね。
たまったもん
で、だから、大暴落なのかと思ったけど、10万円かと思ってね、もうどうしていいか分かんない
よ。僕は2人に言ったんですよ、うん、この財政ファイナンス続けている中でね、じゃあこのままスムースに10万円いくわけないですよねって言ったら、2人とも行くわけない、行くわけないと。
それはそうだ、
うん、結果として、まあ、このままいけばですよ、うん、まあ、大暴落もしくは円安、
大暴落を前提に考えた方が
いいと、
この例えば 4,5 年はいいってことですね。
そうだって、この2人も言ってるんだから、うん、もうね、実際にもう金インフレは来ると、
はい、
でなおかつ日銀はインフレに手を打てないと、ここまではもう既定の事実ですから、はい、だから最近もね、そのイールドカーブコントロール、
はい、
これ修正するとか言ってるじゃないですか。僕絶対できないと思ってますからね。あと、あれを修正するってことは、長期の金利を日銀がコントロールしなくなるってことですから。だってしなくなったらどうなります？暴騰するに決まってるじゃないですか。だから、このお二人の共通しているのは、うん、藤野君も沢上さんも、じゃあ10万円の時代が来たねと、大暴落しましたと、復活しましたと、10万円の時代が来たねと、じゃあその時じゃ日本はみんな幸せになってるのかっていうと、なってないよと。
そうですよね、う
ん、要するに資産をちゃんと持ってる人だけ、だからこの番組のリスナーの方は大丈夫だと思いますけど、資産をちゃんと持っている人だけが助かると。だってテリーさんね、この間もこれ調べたんだけどさ、日経平均これ30数年ぶりに元に戻って、これプラマイゼロですよね。30数年前にアメリカの株持ってれば20倍以上になってるんですから。だからこれだけ考えても、情報にしっかり情報を掴んでしっかり投資している人は勝つんですよ。でそれはなんとなく国を信用したり、円を信用したり、お金を信用したりして、タンス預金をしている方、もしくは普通預金をしている方、これは非常に不幸になるんですよ。
そうか。
そうなんですよ。だから10万円
どうしたらいいんですか。
だからこの番組で言ってるじゃないですか、
ドル
を買え、今はとにかくドル買ってくださいと、うん、それが一番いいと思いますと。
今147円ぐらいかな、
うん、もう全然全然ですよ。
あるんですか。
上がりますよ。だからこっから来るのは、ね、藤野君も沢上さんも言ってるのは、大暴落、円安、ハイパーインフレ、こう来るわけですよ。
そうらしいですよ、ラジオ聞き皆さん。はい、まあ、ただ僕ら言ってことはですね、半分ぐらいにしてください。100% 信じ
ない。それはないね。
ね、
そうですよね。それは自分で考えていただ
きたい。最後はね、考えてください。
そうそうそう。
まあ一応そんな感じです
よね。あと詳しくはですね、うん、来月プレジデンシャルが、ようやくプレジデンシャルが出ます。
はい。
ジム・ロジャース。
うん。
そして渡辺美樹、うん。大暴落。
いや、やだ。
テーマ大暴落。
いや、やだタイトルですね。これ大暴落って。
テーマ大暴落ですから。ね、こちらの方もぜひ読んでいただきたいと思います。ジムさんも言ってるんですけど、とにかく自分の分かってることを投資しなさいよと。うん、人から言われて投資したら絶対ダメですよって言ってるんで、リスナーの方もご自分で考えていただきたいと。
そうらしいです。
そう思います。はい、さて、CM の後は、テリーと大社長への道です。ぜひお聞きください。さあ、テリーさん、タイトルコールお願いします。
唐揚げの天才に、春一番。 テリーと大社長への道。
テリーさんが私から経営を学ぶテリーと大社長への道。このコーナーがきっかけでワタミとテリーさんが組む唐揚げの天才と築地牛竹という2つのお店が実際に誕生しました。築地牛竹現在絶好調であります。
ありがとうございます。
絶好調ですね。
嬉しいですね。
だって 4.5 坪の店で、うん、今月2000万超えてきますよ。
あ、そう。
2200万ぐらいいくんじゃないかな。
すごいな、
うん、ただこれ言っときますけど、別にインバウンドの高いもの売ってるというそれじゃないですから。
そうですよね。
もうちゃんと原価率 40% 以上かけて、
もうね、もう良質なんですよね。
これ以上
誤解されちゃうといけないんでね。
これ以上ない和牛をですね、はい、一生の思い出に召し上がっていただきたいという思いでやってるんですが、うん、結果としてですね、うん、実はリピーターリピーター、
あ、そう
ですね、まあ、1日来た方が明日ももう一回食べたいというぐらいのお客様でですね、うん、大繁盛しております。
ありがとうございます。
唐揚げの天才はですね、唐揚げ店が増えすぎまして一時は苦戦していたんですが、ついにテリーさん春一番吹きました。
春一番来ましたか。ありがとうございます。
おーと来ました、実は先月今月と梅屋敷と大鳥居店で焼肉弁当のテスト販売をしていました、
はい、
その結果が出ました、
はい、
ではワタミの唐揚げの天才担当役員のわけべ君から結果を発表してもらいたいと思います。
はい、それでは発表します、
はい、
焼肉弁当スタートでもう日によっては 200% 累計でも売り上げは 20% 上がりました。
あらららら、
売り上げが 20% 焼肉弁当
分、日差しが見えてきましたね、
はい、ありがとうございます。
今までね、
見えてきました。
試験に落ちて落第して家帰るみたいな顔してましたからね。
あ、やっぱそう思ってました。やっぱそう思ってました。
顔に限りが
そう少しね、はい、明るくなってきましたね、は
い
は
い、ありがとうございます。
もうこの焼肉弁当でなんと2割売り上げが上がって、うん、でももう 10% あの3割上がればですね、これ元の唐揚げの天才の売り上げに戻りますから。
あ、そう、これ嬉しいな、やっぱ、はい、あと美味しいですからね。
美味しいからね、はい、どうぞテリーさん、はい、まずこの商品がありますので、はい、試食をしてください。
これ2つありますけどね、
はい、
ちょっと紹介してください。まずは、
はい、左側が、焼肉弁当、
はい、
で右側が焼肉のり弁になって
ます。のり弁、
はい、
これのり弁の方はですね、焼肉と唐揚げと、
はい、もう唐揚げの天才のもう売れ筋を全部詰め込んで、
もうオールスターですよね。
オールスターです、
はい、して下にもうのりが貼ってあって、
はい、
でこっち側は焼肉、
焼肉、はい、
どっちは
今ですね、両方同じぐらいちょうどご指示いただいてまして、う
ん、
でも少しだけやっぱりのり弁の方が、
あ、のり弁の方が、
はい、
ああそうですか。
これいくらですか。
焼肉弁当の方が690円、
うん、
でのり弁の方が740円になってます。
なるほど、
なるほど。
ちょっと商品説明してもらえますか、
はい、熟成のカルビを特製ダレに漬け込んで、うん、で店内でもうお客様が出す直前で炙って出すという本格的な、焼肉にこだわりました、
うん、
でメニューも先ほど申し上げた焼肉弁当、焼肉のり弁の他にも、うん、唐揚げと焼肉弁当の合い盛りと、
うん、
あとは焼肉ビビンバと、まあ、いろいろ用意してありますんで、ぜひご賞味ください。
もう流れるように喋ってますね。びっくりしました。いつもだったらたどたどしいでしょ。
乗ってますから。乗ってますから。
もう流しそうめんかと思ってます。
乗ってます。
ありがとうございます。
やっとまた、ね、その唐揚げも戦争だったじゃないですか、
うん。
もうどこもかしくも唐揚げだったじゃないですか。うん、まあ、その中でですね、確かに苦しんでたんですよ。
うん、
それはこの焼肉弁当でね。もう一回復活します
ね。いや、これ僕ね嬉しいです、
うん、
美味しいです、
はい、
本当に
ありがとうございます、
ね、これね、
これ肉美味しいでしょ。
あ、美味しい美味しい。
そうなんです。これほら焼肉のワタミで使っている、うん、本当に我々が大量に安く仕入れているカルビがあるんですよ、
はい、
これをワタミグループの仕入れ力を使って焼肉を唐揚げにも回してあげようという、
いや、これ優しさです、ね、いいなぁ。いや、ね、いや本当にそうなんですよ。もう優しさですよね。
優しさですよ、
うん、もう救世主みたいなね、はい、焼肉弁当が唐揚げの天才のね救世主になってくれてるんですね、はい、
この唐揚げでしょ、
はい、
それから海苔弁、
うん、
それから焼肉と、
うん、
三本柱になりました、
うん、
もうこれでやっぱ3じゃなきゃダメなんですね。3で倒れないんですよ、
うん、
3本の矢ですから、
うんうん、
ドジャースみたいなもんですよ、
ね、
うん、もうベッツ、フリーマン、大谷もう MVP トリオみたいなもんですよ。
か
もう来ましたよ。
もう美味しい美味しい、
うん、もうドジャースから揚げて呼んでください。
これあるからどの店舗でもこれあるってことですよね、
はい、今あの梅屋敷と大鳥でテストしてるんですけども、うん、4月からもう全店展開していきますんで、
は
い、ゴールデンウィークにはもう全店
できますね、
はい
は
い、4月からテリーさん全店でいきますよ、はい、ってことは4月から全店 20% 売り上げ上がっちゃうからね、
はい、はい、あの肉だけに最低でも29%。
テリーさん、さっきまでさ、さっきまでよかったのにさ、
肉だけに20%。俺が一瞬何だか分かんなかったんですよ。ノリちゃんのことは 29% ですね。
29% アップはもう確実に。
29% アップ。
肉だけに。
まあそれは行こうよね。
はい
はい、ね、
見るだけにね
これ昨日からずっと考えてたんだ昨日から
もう絶対
昨日ずっと考えて
たんだ多分ね奥さんに言ってましたね
そう言ってる
ちょっとね俺肉だけに言うからになってねこれは言ってますよ
言ってる間違いなく言ってますよね揚げ君これしっかり打ってもらいたいと思います頑張ってください、
はい
ぜひ皆さんも唐揚げの天才で本格焼肉弁当をお楽しみください
お願いします
さあそれでは経営相談のメールにお答えしていきましょう
お願いします
世田谷区ののりお社長です知り合いの社長と盛り上がり一緒に何かやろうと社長同士で話がまとまってもいざプロジェクトが始まると現場同士ができない理由を並べて話が頓挫することがよくあります他の会社と共同プロジェクトを組むときに一番大事なことは何ですか
何ですか
あのですねこれはですね、はい、お互いウィンウィンであることと同時にやっぱりもう一つ大義が必要ですよね
大義、
うん、例えばですね、はい、あの今度うちローソンと共同配送を始めるんですよ
共同配送って
何共同配送って何かというと同じところにローソンのトラックとうちのトラックが行ってるわけですよでお互いに満杯じゃないんですよだったら一緒に荷物運ぼうよとそうすれば2台が1台になるじゃないかというところでこれ結局ローソンさんにとってもうちにとっても便数が減るんでコストダウンになるわけですよ、うん、そうですよねでもこれではダメなんです俺はウィンウィンで終わっちゃうんですでもこのことっていうのは実際 CO2 削減するよね
あそこのね
地球温暖化にねこれ貢献するよねだからやろうよとなるとウィンウィンと大義なんですよこの3つが並ぶと大体プロジェクトってのはうまくいくんです
要は正義ですね
正義ですこれとっても大事なんです
そういうことか
あとうまくいかないのはウィンロスですよね
正義
どっちだけが得するとかこれもうまくいかないですねやっぱり両方が得してそしてそこに正義がある
いいこと言ってますね
どうでしょう
珍しく
やめてくださいよさ結構だって普段いいこと言ってるじゃないですかいやいや
今日は特にいいですよ
今日いいですか
今日特にいいです
大丈夫ですか
今日褒めてあげます
いやいやもうテリーさんから褒められれば今日は一日いい日だった
今日いいですよいい日だった いいですね確かにそうですね、
はい、
これねウィーンでいいと思うじゃないですか普通
そう
じゃないんだよね
そうじゃダメ
踏ん張りがないんだよね
踏ん張りがいかない
あそうなんだな
大義あるからよしでだって必ずプロジェクトって必ず壁来るから
今日いいこと聞いた
難しいことあるからそこには大義があると両方とも乗り越えようということになるわけですよ
いいです
はいわかりました、
はい、
港区の森尾さんです渡辺さんが夕刊フジでダイソーの矢野さんのビジネスモデルは絶対に経営コンサートでは思いつかない事業だと書いていました事業再構築補助金を使ってフルーツスタンドの店をやりませんかとコンサルの売り込みが一時期すごかったですが渡辺さんはコンサルをどう思いますかということで、ね、これさひどいね、
うん、
この大体国も本当に頭悪いと思うんだけど、うん、中小企業事業再構築補助金、
はい、
あるじゃないですか、はいはい、要するに違うことやったらお金をね
援助する
よと、うん、そうするとこの補助金を申請するコンサルタントがこんなビジネスがいいですよこんなビジネスがいいですよっつってその自分たちが手数料が欲しいがゆえに売り込むわけですよ
あそういうシステムになって
るんだ実際ですねこれもう10回ぐらい その応募があるんですけど、うん、3回4回ぐらいの公募の時はですねフルーツサンドばっかりだったんですよ要するにフルーツサンドでみんなそのコンサルが営業したからで8回目はサウナばっかだったんですってで10回目はシミュレーションゴルフばっかりだったんですこんなでバカな話ないって
これだったら夢アワードでね
いや本当ですよだからあれこそがね要するに新しい事業を始めようというところに国はねしっかりとお金を出すべきであってだって事業ってテリーさんねこれねまたいいこと言うけど、うんうん、本当にやりたいと経営者が心の底から思わない限りうまくいかないんですよだからちょっとねフルーツサンドが人気があるとか ねシミュレーションゴルフが人気があるとかね言ってねやってうまくいくわけがないんですよだから国と一緒にね全員がなんていうかな事業失敗に向かっているって象徴だと思いますね
どうしたらいいんですか交通整理とかっていうのはないんですかね
いやというか再構築補助金自体の制度が僕は間違ってると思いますよ、
うん、
要するに新しい事業やったらどうだよっていうよりも、うん、新しい事業だろう古かろうが、うん、それが本当に納税と雇用に貢献するならば国は応援しますよってことでやっていかないと、うん、何でも新しいことやったらじゃあ何でも金出すよと新しいこと思いつかないからコンサルがですよフルーツサンドどうだシミュレーションゴルフだサウナどうだってわけわかんないことを言い始めるわけですよ
そうかこの経営コンサルタントが怪しいんだ
怪しい
怪しいんだそういうことだね
僕は基本的にコンサルって信用してないんですよなぜならば彼らは木刀で戦ってますから
ああ、まあ、現場に
真剣現場やってるのは真剣勝負してないわけですよだからねそのコンサルが持ってる情報だとかねそれから知識だとかいうものを買うのはいいと思いますよでも頼っちゃいけないし最終的に自分で事業したこともないやつ信用しちゃダメですよ っぱり自分が授業やってるわけですから、この森尾さんは。
まあ、そうですね。
そう思います。桃子さん、はい、女社長の方です。最近はすぐハラスメントと言われて、社員の叱り方が難しいですと。渡辺さんは、テリーさんは昭和から令和になって、叱り方を変えていますかという質問が来ました。どうですか。
いや、僕はあんまり叱らないんですけどね。
昔だったら、すごい叱ってたって噂でしょ。
今はもう全然ないですね。
あ、じゃあ昔は叱ってた、今は叱らない、うん。それは昭和とか令和は関係ない。
なんか、もう、叱るよりも、うん、こっち側でちゃんと、なんか見せないと。その、うん、リアルなものを。
なるほど。
こうしろよって言っても、うん、あ、そう、こういうふうにやってるんだったら、僕は結構最近パワポとか使うのは、うん、やってるんですよ、仕事、うん、でこんなのやってるんだ、大体土日休まないでそういうのやってるんですね、うん、そういうのを見せると、あ、そうかっていうのが分かってくるじゃないですか、うん、待ってて働けよって言って何かやれよって言っても、うん、それはみんな分からないよね、うん、そういうふうになんか意識の中ではまず自分が、うん、多分そうすると次の人たちは、あ、でこれを今度次にこうインスパイアしてばいいなってことは考えなくちゃいけないんだけど、
うん、叱るよりもじゃあだね、背中を見せるとか仕事を見せると、
内側の方かな、
いうのかな、うん、僕は昭和と令和とか何にも意識してないですね、うん、やっぱ本気でね、相手を思って叱るわけだから、
まあ、それ
はその叱り方がね、時代とともに変わっちゃダメですよ、うん、だって叱り方ってもそれぞれじゃないですか、
う
ん、この子は厳しく叱った方がいいとか、
それはそうですね、
この子は背中見せてあげた方がいいとか、やっぱり時代じゃなくてその子に応じて叱り方変えるべきだと思う
んですね。叱るって言葉がおかしいんですよね、
うん、指導する、
だって叱るんじゃないですか、その人に よくなってもらいたいっていうことだから、違いますよね、
うん、
育成ですよね。
いいね、育成ですね、
ね、そうですよね、
そういうことそういうこと、うん、中小企業経営者の K さんです。社員にアンケートを取ったら不満の1位が給料でしたと。テリーさんも制作会社で働いてた頃、俺の給料は安いなと不満に思っていましたかという質問が来てます。
あの会社ってそんなもんだと思いましたね。ある程度実績を上げて、自分の会社でこういう実績を上げた、だから例えば仕事を取ってきたとか、うん、だから給料を上げてほしいっていうのだったら分かるんですけども、うん、ただ漠然と給料を上げてくれっていうのは、うん、僕は前にいた会社の時も一切思わなかったですね。だから僕は、うん、自分の給料の100倍ぐらい稼いできたんですよ。
普通はね、3倍から4倍稼げば御の字だって言われてるのを100倍稼
げ、うん、100倍稼ぎました。
すごいな。
だからその時も奥の金に稼いできましたから、うん、その時に給料上げてくださいって言いました。
言った、上げてくれた、
うん、その時に社長も、うん、でもね、会社だからって言われてお前だけあげるわけにいかないよ、
会社だから、
会社だからお前だけあげるわけにいかないよって言われて、でも特別なんか100万円ぐらいもらったかな、でも そんなもんで、だからその時に俺も、あ、それはそうだよな、別に俺そこで不満言うのもまた違うなと思って、ありがとうございますって言ってましたけども、うん、
なるほど、
あんまりそういうのはお金的なものよりも仕事が面白かったから、うん、そんな不満はなかったですね、うん、
僕はこの中小企業のね、うん、K さんにアドバイスするとしたらね、うん、やっぱり給料不満はみんな持ってると思うんですよ、うん、ありますね、やっぱりもっと欲しいっていうのはこれ当たり前だから、そうした時に、まあ、僕は会社小さい時からやってたのは全部オープンにすることですよね、うん、今会社こうなってると、うん、で給与はこうなってると、だから今払える精一杯はこれなんだよってことで、だからこの給料をみんなで増やしていこうよと、うん、いうことを、まあ、明るい道筋をね、うん、見せてあげることが、まあ、一番この中小企業の社員の不満をこう少しでも小さくしていくことじゃないかなと思います
ね、 そ, うですね、うん、それでついてきてくる社員と、うん、やっぱりそれじゃ嫌だっていう人もいるからね、
そうそうそうそう、
いますからね、ま
あ、それはしょうがないよね、
それはそうですね、うん、
だから渡美の今年の目標は給与を総額を増やすと、うん、もうこれが渡美の最大の目標ですから、うん、だからそれも全部社員にオープンにして、で条件でこういうふうな形で人件費率守ってこうやったら来年みんなこうやって給与を増やすからね、うん、ということで数字を全部オープンにすることが大事だと思いますね、はい、経営相談のメールどんどんお待ちしております。あと私が主催しております経営塾渡美塾もよければホームページで検索してみてください。以上、テリーと大社長への道でした。ではメールを紹介させていただきます。ハッスル橋本さんです。赤いベンツでラブホテル不倫をしていた女性議員が、取られてしまったものは仕方ないと最初なかなかのコメントをしていました。渡辺さん、テリーさん、毎日取られてしまった場合は何とコメントしますか。テリーさんどうします、取られてしまった
ら。取られたら相手の女性のこと気になりますね。
うん、それで、
いやだから
それで
俺は平気だけど、 君は平気、君の生活が、うん、俺は訳ありかも分かんないじゃないですか、うん、一つ前の前、
ちょっと待ってよ、そういうことも分かった、自分分かってあってるんでしょ、
違う違う、だから出たと旦那にバレちゃうかも分かんないじゃないですか、なんかちょっとそういうふうに、
ちょっとそれコメントになってないから、コメントはそのね、うん、あの週刊誌から言われるわけですよ、
はい、
その時に何か言うか、だこの女性議員は取られてしまったものはしょうがないって言ったわけですよ。テリーさん、
何にも言わないです。
何も言わない。
言うとね、多分そういうのってワイドショーでじゃんじゃんじゃんじゃん使われちゃうじゃないですか。
使われる使われる。
もう絶対喋んない方がいいですよ。
何も言わない方がいい。うん、でテリーさんの場合にはこの子だけは出さないでくれとか言えばいいじゃないですか。
それもダメなんですよ。この子だけが出さないでって言ってること自体がもう喋られちゃうから、あ、取られちゃうから。
なるほどね。
見てて今までも見てて、あ、正解なのは。一言も喋んない人だなって、なんか言うとなんそんなとか言うとまたそこだけ取られちゃうから、
そうだよね、確かにね、
うん、
僕はねついついねこうなったのは理由があるとでも言えないとそうやって言うと思うんだ、僕は多分君たちには僕は言えないと、理由は言えないと
じゃ理由をこと理由を探られちゃうんですよ、
そうだよね、
うん、いや言っちゃダメだ
よ、なんか理由はあるはずなんですよ、そうなったにはだ、でもそれは君たちには言わないと、だからね、やみくもにやってるわけじゃないって、それだけ理解しろと、
理解しないでしょ理解しないから来るんだから
そうだな、
ダメです、そうだな、これはもうね、もう黙ってた方がいい
ダメだね、はい、はい、黙りましょう、以上メール紹介でした、テリーとさん、また次回もよろしくお願いします。
日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう、この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。経営者の渡辺さんとプロデューサーのテリーさんが、あなたの会社やあなたのお店に無料でアドバイス。相談のある方は、ふるってご応募ください。電話で番組に出演された方には、全国のワタミグループのお店で使える3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは、夢語アットマーク 1242.com、夢語アットマーク 1242.com。この番組は放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんやワタミの最新情報は、渡辺美希公式インスタグラムで更新中です。そちらもぜひチェックしてみてください。
渡辺美希5年後の夢を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。